健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り申し込みは電話で申し込み、先着順に受付、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付、祝日は休み。7項目あります。血圧ケア体験会 in 会津若松、時4月2日木曜日、20日月曜日午前11時から、ところカフェ&スイーツ和倉栄町。内容、専門医による高血圧や生活習慣病の説明、最新のデジタルサービス体験、血圧計の無償対応あり、同期の自覚症状がある人向けのオンラインによる健康ケアの取り組み紹介、オンラインでの胃がんリスク検査の取り組み紹介など、詳細は市のホームページで確認。申し込み方法、専用ホームから申し込み。問い合わせ、一般社団法人テレメディーズ、電話 050-3528-8454。受付は平日の午前10時から午後5時、QR コードがあります。生き生きワクワク介護予防教室。手軽にできる体操やストレッチ、脳トレーニング、体力測定などを行います。コース時、A コース4月28日火曜日から6月23日火曜日の毎週火曜日、午前9時45分から11時15分、5月5日火曜日祝日を除く。B コース5月13日水曜日から7月1日水曜日の毎週水曜日、午後1時45分から3時15分、全8回。ところ、老人福祉センター、対象、おおむね65歳以上で15分程度の運動ができ、要支援、要介護の認定を受けていないか、事業対象者の判定を受けていない人。定員20人から25人。締め切り4月14日火曜日。申し込み問い合わせ。高齢福祉課電話 39-1290。栄養相談会。食に関する相談に管理栄養士が応じます。時4月20日月曜日。午後1時30分から3時30分、1人45分程度。ところ申し込み問い合わせ。健康増進課、電話 39-1282。みんなで楽しく音楽療法。一緒に歌って体を動かして楽しみましょう。時4月21日火曜日、午前10時30分から11時30分。ところ、北会津保健センター、講師、悠々生き生きクラブ会津、ベティ&ボッチ。対象、おおむね65歳以上の市民、定員20人、持ち物、飲み物、注意点、運動できる服装で参加、申し込み問い合わせ、北会津地域包括支援センター、電話 56-5005。 運動相談会。体重や関節の調子が気になる人のための相談会です。時4月23日木曜日、午前9時30分から11時30分、1人30分程度。ところ、会津稽古道、講師、健康運動指導士、目黒文恵さん。申し込み問い合わせ。健康増進課、電話 39-1245。 骨髄等移植ドナー支援助成金。骨髄末梢血管細胞臓器移植の推奨と、 骨髄ドナー登録の増加を図るため、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンクへ骨髄などを提供した人に対し、助成金を交付します。なお、申請には提供が完了した証明書などが必要になります。申請前にお問い合わせください。対象、4月1日水曜日以降に骨髄などの提供を完了した市民、市民税を滞納している人や、血縁者間の骨髄、末梢血管細胞の提供をした人は対象外。問い合わせ、健康増進課、電話39-145。フレイルチェック。フレイルとは、加齢とともに筋力や活力が低下し、心身の回復力が弱まっている状態のことを言います。フレイルは早期に発見し、対応することで健康な状態に戻ることができます。フレイルチェックで自分の状態を確認しませんか？時、ところ、定員、申し込み、問い合わせ。表があります。フレイルチェックの詳細。時、ところ、定員、申し込み、問い合わせの順に読んでいきます。A、時、4月13日月曜日、午前10時から正午、ところ、東公民館。B、4月16日木曜日、午後2時から3時、角上コミュニティセンター。C、4月24日金曜日、午前10時から11時、行人コミュニティセンター。定員各20人、申し込み問い合わせ、若松第一地域包括支援センター、電話36-6770。D、4月17日金曜日、午前10時から正午、鶴葉ドラッグ会津七日町店、西七日町。なし、若松第四地域包括支援センター、電話37-7711。申し込み不要。表終わります。内容。握力、指輪っかテスト、片足立ち、体組成測定、健康相談など。対象、おおむね65歳以上の市民。食に関する取り組みや情報を発信。市では、食育の日、毎月19日に、食育に関する様々な取り組みや情報発信をしています。食育合言葉をみんなで実践しましょう。食育は、市民一人一人がそれぞれの立場で、今できることを行動するものです。食育合言葉。食の合図っ子。食、食への感謝はいただきますとごちそうさまの望ましい食生活は腹八分目と栄養バランス。あ、朝ごはんを毎日の習慣に。い、一日一回は食事を共に。ず、伝えよう会津の食文化。つ、つなげようもったいないの言葉を未来に。こう、子供も大人もみんなで減塩。伝えよう合図の食文化。合図の食文化は、豊かな自然や歴史、そして先人の知恵の積み重ねによって育まれてきました。食卓で小髄は、昔から合図で食べられてきた料理なんだよ。会津の厳しい冬を越すために、漬物や乾物にして保存してきたんだね、と、何気ない会話を重ねていくこと、日々の食事の中で、食材の背景や先人の知恵に思いを向けること、その一つ一つの積み重ねこそが、次の世代へと会津の食文化をつないでいく力になります。家庭の食卓は、それぞれの家庭の味や、 会津の文化を未来へ手渡す大切な場所なのです。問い合わせ健康増進課電話 39-1282 乳幼児健康審査離乳食教室が変わります。市で行う乳幼児健康審査や離乳食教室の方法や内容が本年度から変更になります。対象者には郵送で書類を送付します。子どもの健やかな成長を一緒に確認しましょう。乳幼児健康審査離乳食教室の変更内容。健康審査教室対象者令和7年度まで令和8年度からの順に読んでいきます。健康審査教室4ヶ月時健康審査対象4ヶ月から5ヶ月時令和7年度まで集団検診令和8年度から施設検診指定医療機関5歳児健康審査年中児なし集団検診離乳食教室4ヶ月から5ヶ月時中期初期離乳食教室7ヶ月から8ヶ月時中期中期問い合わせ健康増進課電話 39-1245 作って簡単食べて健康。ここでは市食生活改善推進協議会の皆さんがおすすめする健康メニューと献立を紹介します。問い合わせ健康増進課電話 39-1282 エビと豆腐のあんかけ。私たちが作りましたとあり、油を使用していないのでヘルシーです。エビが硬くならないようにさっと火を入れるのがポイントですとあります。山内よしこさん、三平ひろこさんの二人の写真があります。エビと豆腐のあんかけの材料二人分、むきエビ100グラム、小松菜150グラム、絹豆腐300グラム、生姜一片、片栗粉小さじ2、A、だし汁 150cc、醤油小さじ2、みりん小さじ2、エビと豆腐のあんかけの作り方。丸1、むきエビは背わたがあれば取り除き、片栗粉分量外をまぶして、水洗いをした後、水気をよく拭き取る。丸2、小松菜は葉の部分を2センチメートルに、茎の部分は4センチメートルに切る。絹豆腐は水切りをして2センチメートル角に切る。生姜は皮をむき千切りにする。丸3、片栗粉を同量の水で溶いておく。丸4、鍋に A、 だし汁 150cc、 醤油小さじ2、みりん小さじ2と生姜を入れて火にかけ、沸騰したら絹豆腐と丸1、よく水気を拭き取ったむきエビを入れて中火にする。丸5、エビの色が変わったら小松菜の茎を入れ1分30秒ほど煮たら葉を入れる。小松菜がしんなりしてきたら丸3、水で溶いた片栗粉を加え、とろみがついたら出来上がり。エビと豆腐のあんかけ一人分の栄養成分表示、エネルギー164キロカロリー、タンパク質 19.2グラム、脂質 5.6グラム、炭水化物 10.8グラム、カルシウム 280ミリグラム、鉄 4.1ミリグラム、食物繊維 2.9グラム、食塩相当量 1.1グラム。 エビと豆腐のあんかけ、きゅうりとわかめとしらすの酢の物、大根飯、ほうれん草と卵のスープが配膳された料理の写真があります。市食生活改善推進員の活動の様子はこちらとあり、QR コードがあります。